スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
100% 売れるセールストークあるってことなんですけども、それは何でしょうか？
そうですね、はい、商談時に、まあ、僕がね、あの太陽光発電を B2C で販売してきた時に、必ずそのもう売れるセールストークがありますよ、このトークを言えばもう絶対成功しますよみたいな、まあ、トークがあったわけですね。で、な、必ずと、そんなバカな話あるかと思われるかもしれないですけど、本当なんですね。まあ、成約率が 90% 以上の時っていうのは、僕はこの話ばっかりしていました。で、残りの 10% 外していた時っていうのは、そのトークができなかった時なんですね。だから商談時に必ずそのこのセールストークを使ったらもう成約になりますよと。でもさっきも言ってたように、逆にその成約できなかった時っていうのは、このトークができなかった時ですよということなんですね。で、じゃあどんなトークを使えばで絶対売れる、必ず売れる、 100% 売れるなんて言えるのかと。それって心理学を応用した、もうね、すごく欲しくなるようなトークなんですかと。いやいや違いますよと、そんな難しいトークしなくても全然大丈夫ですよと、もっと簡単ですよと、細かいスペックや価格比較を表明したトークですかと。いやいや違いますよと、うちよりその安いお店はゴロゴロいますよと、だから価格が安いからといって決まってるわけではありませんよと、うちは激安業者じゃありませんからねということなんですね。で、相手に反論されないその理論武装したトークですかって言われたら、もうこれも違いますよと。そういうトークはそのもう後でね、クーリングオフされてしまうんですよ、うん、キャンセルされてしまうのがオチになるので、そういうふうにね、あの理論武装したっていう、もう相手を解き伏せるようなね、説得営業っていうのをしたらダメですよということですね。で、思わずこう笑ってしまうような、漫談のような面白いトークなんですかと、フレンドリーに接しているからですかって言われると、まあ、フレンドリーには接してはいましたけど、そのまあ漫談のような面白いトークができていたのかっていうと、それはちょっと僕は難しいかなと思うんですね。まあ、つまらないより面白いトークの方がいいに決まってるんですけど、面白いからといって売れるわけではありませんよっていうことですからね。で、僕がやっていたその 100% 売れるトークっていうのは、そんな難しいね、トークじゃないんですね。誰でも簡単にできるトークですよと。ただそのトークをしようと思ったら、しっかりね、準備する必要がありますよと。他人に任せてはいけませんと。事前準備は全部自分でやりましょうねと。そうしたら必ず売れるようになりますよと。
おしゃべり上手な人じゃなくてもできる
ってことですか？あ、全然できるよ。全然できる。もう準備さえしておけばバッチリです。じゃあ、ね、どんなトークを使えばいいのかっていうと。
台本があるんですか？
まあ、台本はあるかな。台本っていうか、自分で調べるってことが大事なのよね。自分で調べて見つけたら、それは自分のものとなって言葉に出てくるわけだから。
会社が用意したやつではなく自分
で。あ、もちろんもちろん会社が用意したなんだ、もうそあの役に立たへんよね。
マニュアル、はい、
そのスクリプト役に立たないよねみたいな感じですからね。 でどうせその会社が用意したやつって説得営業のトークになっているので、もうクロージングでね、心理学を応用したトークをいっぱい使っているわけですから、そんなのはね、やっぱり今のご時世ちょっとクーリングオフされる可能性がすごい高いわけですね。じゃあ僕がどんなトークを使っていたのかっていうと、はい、未来を語るトークですね、未来です。はい、決め台詞は天気予報のようにかなり高い確率で未来を当てることができますっていうふうに言ってくださいねと僕は言っていました。はい、お客さんっていうのはせいぜい今起きていることか過去起きたことしかわからないんですね。未来が語れるお客さんっていうのは 99.9% いませんと。普通の人はそんなものです。だから未来を語れる人っていうのは圧倒的にすごい人なんですね。でしかもライバル業者っていうのは、ライバル業者の営業マンっていうのは、その営業のセールストークっていうのは過去と今しか言っていないです。だって商品説明以外何も言うことがないわけですからね。だから僕は商談の時、その商品説明、太陽光発電の説明はせずに全く違うことをいつも言っていました。人の寿命だとかその年金とかね、そういうことを言ってたんですね。だから、例えばちょっと言ってしまうと、人の寿命ってだんだん伸びているのってご存知ですかと。で僕たちで90歳前後、子供たちは100歳前後まで行きますよと。人生100年時代になるんですね。つまり60歳で定年退職したらまだ30年から40年生きなきゃいけないんですよっていうふうにこんなことを言ってたんですね。で今は人生100年時代っていうのは、そのライフシフトっていう本がねベストセラーになったから、もう結構いろんな人知っていると思うんですけど、僕これね2012年とか今から10年ぐらい前から言ってたんですね。当時そんなこと言ってる人はほとんどいなかったです。ほとんどいない中で僕はそれを言っていたわけですね。でついでに年金のことも言ってたんですね。年金って誰が考えたかご存知ですかと。はい、ビスマルクなんですよと。100年以上前の人間が考えた制度なんですねと。100年前の考えが今の時代に合うわけがないんですねと。今後年金や保険などその日本はどうなっていくと思いますかと。なくなると思います、破綻すると思います、いやなくならないと思います、破綻はしないと思いますよ、なくなりはしないんですけど、てんてんてんって言ってそのままトークを続けていったわけですね。で未来の、話をするわけですから、やっぱり、ね、事前準備がいるんですよ。その当てずっぽうで適当に自分の考えを言うんじゃなくて、やっぱりその理論武装しなきゃいけないわけですから、やっぱある程度ね調べなきゃいけないわけですね。調べた結果っていうのをその自分の言葉として落とし込んで伝えるっていう行為が大事なわけですね。これを言うと、はい、かなり高い確率でお客さんは制約になる、なりますね、なるんですよ。で特に今は未来予想の本っていうのがいっぱい出ていますから、ね、今だったら例えばそのライフシフトの人生100年の話しても、ああその話ねと、聞いたことあるよ、知ってるよって言われることがあるかもしれませんと。まあ多分ちょっとライフシフトで人生100年時代はちょっとメジャーになりすぎているので、多分ほとんどの人が知っていると思うんですけど、またそれと違うねちょっと未来予測の本を読んでいただいて、そのもうドヤ顔して言ってあげたってくださいねと。そしたらほとんどの人知らないんですよ。なんでかっていうと、本が出てるのになんで知らないのか、普通の人知らないのかっていうと、普通の人は本読まないんですよ。47.5% の人は月に1冊も本読んでないんですね。社会人でですよ、本読んでないんですよ。だからドヤ顔して全然言って大丈夫です。はい、本の知識をいかにも自分の知識として言っちゃっていいわけですね。だ僕はそのもう10年前ですけどね、10年以上前に寿命が100年になりますよとか、未来の年金の話だとか、老後の働き方っていう、この3つをセットで言っていたんですね。これね、なかなかだから聞いてたと思います。他の人、あ、お客さんに関して言えば、お客さんはうわすごいなっていうことを僕はよう言われていました。はい、だから辻さんってすごいよねって、何でも知ってるよねなんていうことをよく言われていましたね。だから事前に自分で調べることが大切ですよと。仮説を立てて、きっと未来はこうなるだろうと考える必要があるわけですね。だから本だけ、テレビだけの話だとダメなんですね。自分に落とし込まないとお客さん感動しないわけですから、やっぱ自分なりのその仮説を立ててやっていく、そのバックボーンとしてその本だとかテレビでやっている未来予測っていうのを取り入れていけばいいかなという。
自分のものにするってことですか？
そう、自分のものとしてその落とし込む必要がありますよってことね。でちなみに僕がその10年以上前にどんなことをやっていたかっていうと、未来を感じさせるツールとして iPhone と iPad っていうのを僕はフル活用していました。はい、iPhone ですよ。今みんな iPhone 普通に持っていますけど、10年以上前に iPhone 持っている人ってどれだけいたか。 もうほとんどいないわけですね、はい、2010年のスマホの普及率っていうのを調べると、はい、何パーセントだと思いますか、千田さん。2010年です。
3% くらいですか。
あ、そこまで低くない。 8% です、はい、8%。 つまり 92% の人がガラケーを使っていたわけですね。まあまあ 3% ももうあんま変わらないけどね、 10% 以下だから、うん、100人いたら8人しかいないわけよ。92人はガラケー使ってるわけね。うん、だからうわーって言われるわけね。あ、スマートフォンだ、 iPhone だっていうふうに、あ、これめちゃくちゃいいですよって言ってやってたわけね。で、特に iPad なんていうのは特に良かったです。みんなおーって言って覗き込みますからね。で、その iPad で、その、まあ、僕は当時キーノートでプレゼンをやっていたわけなんです。営業をやっていたんですけど、それを見てね、みんなが感動しているわけですね。おーって。で、他にもそのゲームであったりだとか、その一眼レフで撮った写真を iPad に入れていたので、その写真をね、こうやって見れるんですよって言って、その太陽光発電の営業とは全く関係ない話を延々とやっていたりとかね、やっていましたね。それが良かったのかなっていうふうに思います。で、当時10年以上前、2010年とか2009年の頃って iPhone ってソフトバンクしか取り扱いがなかったわけですね。で、当時のソフトバンク、多分知っている人は懐かしいなと思うかもしれませんけど、電波めちゃくちゃ悪かったんですよ電波めちゃくちゃ悪くて、うちの家もその家の中に入ったら圏外になってしまうぐらい電波がめちゃくちゃ悪かったんですね。で、当時ツイッターでその龍馬伝とか NHK でやっていた頃、ちょうどソフトバンクの孫さんがツイッターでね、こう更新されていたので、それを僕もツイッターでね、やっていたわけですよ。孫さんと iPhone を買いました、ドコモからね、MNP してソフトバンクに乗り換えた、 iPhone は最高なんだけど電波が悪すぎる、なんとかしてくれとか言って、直接ツイッターで DM 送ったりしてたわけですね。そしたらソフトバンクカスタマーセンターからこの返信が来たりとかして、いろいろやり取りがあったわけですよ。で、そのやり取りが当時ね、 iPhone を持つことによっていろいろ不具合があったわけです、僕の中で。例えば電波が悪くて家の中に入ってしまうと、その圏外になるだとか、当時そのソーラーローンのその計算っていうのがその携帯電話でできたんですね。で、携帯電話でできたんですけど、まだガラケーしか対応してなかったので、スマートフォンだとその計算ができないわけですね。そういうすごい営業面でも苦労はしてたんですけど、不具合はあったんですけど、それを全部取っ払って未来を感じる、これからこういうのが普通になります、当たり前になりますよっていうのを見せたいがために iPhone に切り替えていったわけですね。だからお客さんがおーとか言ってくれるわけですし、その孫さんとのやり取りっていうのがそのネタになってお客さんにまた話することができますよと。で、結果僕はね、どうなったかっていうと、その半年ぐらい経ってからですけど、その僕の住んでいる町にソフトバンクの電波が立って、電波がね、すごく良くなったっていう話があるわけですね。だから僕のその彦根市の、そのまあ東の波町っていう町なんですけど、東の波町のソフトバンクの電波が良くなったのは、俺が孫さんに直談判したからだっていうそのネタがね、作れたわけですね。そういうのがあって、お客さんからわーってこう面白いねっていうのがなったわけなんですけど、そういうネタとして作るためにも新しいものをどんどんどんどん取り入れていくっていうのが結構僕は良かったのかなと。それが未来を感じさせてくれたんじゃないのかなっていうふうに思ったわけですね。で、当時ね、お客さん、営業マンで営業ブックって言って、アプローチブックって言って、そのこうバインダーでこうペラペラペラペラめくっていくやつが普通だったんですけど、当時ね、僕だけだったと思います。 iPad をもういち早く買って、それをプレゼンの営業のスタイルとしてやっていたっていうのは、実際お客さんでもいろんな営業マンを私も見てきたけども、と、 iPad で営業しに来る人初めて見たとか言って、すごいね、こう言っていただいてたわけですね。まあ、もちろんその頃の僕の、営業のね、制約率、はい、9割を超えてましたからね僕が営業に行ったら必ず制約が決まるみたいな感じだったわけですから。で、ちなみにその初代 iPad 2010年の時ですね、発売されたのが、その時に、iPad の普及率、スマホが 8% です。 iPad の普及率何パーセントか知ってますか？
5% ぐらいですか？
そんなにないのよね。アメリカで 3% だったわけだから、多分日本だと 1% から 2% ぐらいじゃないかなと。多分まあ良くても 3% ぐらいかなと。で、まあ仮にね、アメリカより超えたとしても 5% ぐらいだと思うんだよねiPhone で 8% の時代だからね、 iPad もっと少なかったと思うのよね。だから僕は、iPhone もそうだし、初代 iPad と iPad3 の 画像っていうか画質がめちゃくちゃ良くなった iPad っていうのはもうめちゃくちゃよく、ね、お世話になったわけですね。で、おかげでよくね、ソフトバンクの回し物かとか言ってよくちゃかされたりしてたわけですね。まあ、今でこそ iPad で営業なんていうのは普通なんですけど、当時 iPad を持っている人っていうのもほとんどいなかったですし、それで営業している人なんてもう皆無だったわけですね。だからみんなすごいっていうふうに言っていただいて感動していただいたわけですね。だから僕と出会って iPhone 買いましたとか iPad 買いましたっていうお客さんがいっぱいいてるわけです。僕に感化されてめちゃくちゃたくさんいてるわけですね。だから流行りものっていうか、あ、これからその未来を感じさせるものっていうのはもういち早く取り入れて僕はやっていったわけです。で、それが例えばこう経費で落ちていったのかっていうと、そうでもないわけですね。僕も自腹で買っていってましたからね。まあ、その経費で落ちていくっていうのもあるんですけど、もうぜひね、その会社の経営者の方はぜひそういうのを経費で落としていって、営業マンに全員渡してあげてくださいねというふうにも言いたいですし、で、未来を見せてあげると、やっぱり人はね、この人すげえなっていうふうに思うわけですよ。でも、その未来予測って間違ってたら、かっこ悪いなとかって思って、みんな未来予測ってしないんですよ。未来はこうなると断言することができないわけですね。だけどね、いいんですよと。未来予測は間違っててもいいんだというふうに言いたいんですね。なぜなら誰もわからないからです。 誰も未来のことなんてわからないから、自分で調べて自分で考えて自分なりの結論を出すんですね。ただ、デタラメとか妄想とかいうのはダメですよと。根拠を持って、根拠を持たないとね、言葉に説得力がありませんからね。ただのコピペではお客さんは感動しないし納得しないわけですね。だからこそ自分で調べましょうねと、自分で考えましょうねと、で、自分なりの結論を出して未来はこうなりますっていうふうに断言しましょうねと。そうすればお客さんは、うわ、この人すげえって言って感動してくれて、この人から買いたいっていうふうに思うわけですね。そうしたら、相見積もりで価格が安いのこ安いどうのこうのっていうのは全部吹き飛ばして、辻さんにお願いしたいっていうふうになっていくわけですから、ぜひね、そういう未来を語って、未来を語る営業トークっていうのを取り入れていきましょうねと。僕は商品説明とかっていうのはもうほとんどしなかったです。ぶっ飛ばしていました。なんでかっていうと、その僕が行くセールスの行くまでにそれが全て終わっているからですね。これがダイレクトレスポンスをやっているマーケティングを取り入れた営業手法になってきますので、そのマーケティングを取り入れないただの営業手法だったら、ね、僕の喋りのトークだけでその場でなんとか説き伏せて契約をっていうふうな感じになると思うんですけど、それだとクーリングオフ効きますからね。それはセールス、営業のセールスだけにの、特化型になりますから、そうじゃなくて、マーケティングを取り入れてやりましょうと。僕と出会う前に、もうすでに商品説明が終わらせているっていう状況にやっていきましょうねって。そしたら、未来を語るトークで、お客さんが、うわ、この人すげえ、この人から買いたいと、自分を売ることができますからね。ぜひぜひそういう未来を語るトークで営業していって、自分を売っていきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。